父なる神様の一人子であった御子イエス・キリストは、今から2000年前にユダヤの国でお生まれになりました。このイエス様の誕生の出来事というのこのお話は、まあ、普通では信じられないようなことがいくつかあります。それはイエス・キリストというお方は世界の価値観や世界の価値観や世界の基準といったそのような目で私たちはイエス様の誕生を読んだり聞いたりする。しかしそのような私たちの持っている価値観や常識でイエス様の誕生をの話を聞くとですね、私たちは驚いてしまうような出来事がいくつかあります。この世の中の価値観や人の視点でイエス様の誕生を見て聞いていくならば、私たちが本当の意味でイエス様が私たちの救い主として来られたということが 100% 理解できるというのは難しいかもしれません。今私たち世の中はクリスマスをお祝いする雰囲気に少しずつ変わってきております。あちらこちらでクリスマスの飾りがなされ、クリスマスツリーが飾られています。しかしそのようなことがクリスマス、キリストの誕生をお祝いすることとはまた違うことであります。クリスマスとはイエス・キリストを高く掲げ賛美をし礼拝することです。クリスマスとはキリストのミサという意味があります。このミサというのには聖餐式、カトリックの礼拝では聖餐式というのがこのミサには含まれます。私たちの礼拝では年に聖息聖餐式は4回行われるわけであります。そして、この12月は最後の安息日に聖息聖餐式を行う予定になっておりますけれども、残念ながら今年はこのコロナ禍のですので、私たちのようなこのような大きい東京中央教会ではお互いに足を洗ったりブドウジュースやですね、パンを食べるということはできません。まあ、ぜひこのクリスマスの時に家族や友達と、まあ、聖息聖餐式とまでいきませんけれども、家庭で礼拝をする時にそのような神様を礼拝するために聖息聖餐式のような形をご家庭でするのももしかするといいかもしれません。まあ、先ほどもお話ししましたように、この世の中の常識でイエス様を礼拝する聖息聖餐式が礼拝には含まれると先ほど言いましたけれども、イエス様ご自身が十二弟子の足を洗われたということです。そのことを私たちはイエス様にですね、習ってお互いの足を洗うわけ。初めて教会に来る人にこのお互いの足を洗うという説明をするときに、ほとんどの方が驚きます。そして躊躇します。知らない人、あるいはあまり身近でない人の足を洗うという行為は私たちにはなかなか受け入れたり、あるいはそれがですね、何ら抵抗なく行われるということはなかなか難しいものです。このようにイエス・キリストを礼拝するという礼拝のいろいろな行為というのは、この世の中の人々にとっては非常に理解しづらい、常識的には考えられない行為がいくつかあるわけです。このクリスマスの物語というのは、イエス・キリストが天で王として働いておられたお方が人として人に仕えるためにこの世に来られたということです。この世の価値や常識では、このイエス・キリストの誕生という御業を理解することは本当は難しいことなのかもしれません。私たちはこの世の中の価値基準をひっくり返して反対にして考えてみないとできない、理解できない真理がこのクリスマスには含まれているのではないでしょうか。 こう聖書を読んでみますと、いろいろな箇所の聖書を見ますときに、神様はこの世の常識や価値観をひっくり返すお方であるということをいくつかの場所で読み取ることができるのではないでしょうか。クリスマスはの物語にはイエス様のお母さんであったマリアの話が出てきます。処女であり乙女であった彼女は聖霊によって身ごもる知らせを聞いたときに、そのことを信じて神様を賛美しました。先週の礼拝のメッセージで、天使ガブリエルからマリアは聖霊によってイエス様を身ごもるというお告げをいただきましたけれども、まあ、その話で私は、当時マリアは13歳から15歳の年齢であったのではないかというお話をしましたけれども、まあ、誤解のないように訂正しますけれども、聖書にはこの時マリアの年齢は記されておりません。マリアがいくつだったのかは分かりませんけれども、まあ、イザヤ書7章14節のインマニュエル預言では乙女と書かれておりますので、まあ、乙女という意味は若い女性ということですから、まあ、当時のユダヤのですね、慣例から風習からいきますと、まあ、13歳から15歳、まあ、それぐらいの、まあ、若い年齢であったということで、理解していただきたいと思います。あくまでもこれは憶測で予測ですので、まあ、エレン・ホワイトのですね、書いている書物や聖書には年齢というのははっきり出てきませんけれども、まあ、若いですね、マリアは非常に若い時に、聖霊によってイエス様を身ごもったと、まあ、聖書には書かれております。そしてマリアはそのお告げを受けて、この天使ガブリエル、使わされたガブリエルの言葉を信じて神様を褒めたたえました。この賛美が一章の後半に出てきますので、聖書をお持ちの方はルカによる福音書一章の46節を開きいただきたいと思います。口語訳聖書では83ページになります。口語訳聖書では83ページ、ルカによる福音書一章の46節からお読みいたします。するとマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。この癒しい女をさえ心にかけてくださいました。今から後いよいよの人々は私を幸いな女と言うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は清く、その憐れみはいよいよ限りなく主をかしこみ恐れる者に及びます。主は身腕を持って力を振るい、その心の思いのおごり高ぶる者を追い散らし、権力ある者を王座から引き下ろし、癒やしい者を引き上げ、飢えているものを良いもので明かせ、富んでいるものを空腹のまま帰らせなさいます。主は憐れみをお忘れにならず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖アブラハムとその子孫と、常しえに憐れむ約束をなさった通り、このようにマリアはイエス・キリストを身ごもった時に神様に賛美を捧げました。このマリアの賛美を読むときに、世の中の価値観や常識が覆されているということを読み取ることができるのではないでしょうか。マリアは自分のことを癒しい女でさえ心にかけてくださいました。世の中で癒しい女には人々の目が向けられることはありません。力のない弱い者に世の中の人々の目が行くことはなかなかありません。権力のある者、力のある者、お金のある者に世の中は目を注ぎます。ですので私たちが使うスマートフォンの SNS などにはほとんどが周りの人たちに自分がどのように裕福に、あるいはどのように充実して喜んでリア充で生きているのかということがほとんど載せられているわけです。そのような人々に世の中の人たちは目を向ける。卑しい人、貧しい人、苦しんでいる人、汚い人には 目を向けないというのがこの世の中の流れであります。この世の中は偉大さですとか上に立つもの、勝利成功、そういったものに人々は目を向けます。そして偉大なものになったり金持ちになったり成功したものになるときに我々人間は傲慢になってしまいます。自分自身が犠牲となり使えることは卑しいことであり弱い立場の者たちがすることだと世の中の価値観ではそのように考えられます。私たちのこの世の中の価値観は罪によって歪められ破壊され、神様から見る価値観からは程遠いものになっているのであります。しかし聖書の神様は大いなる方でありながらへりくだり使えられるお方です。この神様のご品性というのはイエス様の誕生に色濃く現れているのです。ルカはパウロと共に伝道活動をしたこの医者であったルカはイエス・キリストの誕生の様子を具体的に記しています。それが先ほど読んでいただいたルカによる福音書2章の1節からの御言葉です。もう一度お読みしたいと思います。今度は1節からルカによる福音書2章の1節からお読みしたいと思います。その頃全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時行われた最初の人口調査であった。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていた。ヨセフもダビデの家系でありまたその血統であったのでガリラヤの町ナザレを出てユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。とりあえずここまでしたいと思います。もう皆さんはクリスマスのたびにこの箇所をもう何回も何回も聞いたと思います。でもう一度このクリスマスが近いですね、この礼拝にこのルカによる福音書の2章の1節からの御言葉を私たちは瞑想し黙想しいいですね、考えていきたいと思います。でこの2章の1節にその頃全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出たと記されています。このローマの皇帝であったアウグストは有名な歴史的な人物であります。皆さんも学校で西洋史をですね学ぶときに必ずこのローマの初代皇帝のですね名前を学んだんではないかと思います。本当の名前はですねガイウス・ユリウス・カエサル・オクタビアヌスと言います。このアウグストという名前はローマの元老院から与えられた称号です。本当の名前ではありません。ローマの元老院から与えられた称号でアウグストというのは尊厳者という意味を持っているわけです。で、このアウグスト実はこのオクタビアヌス、カエサル・オクタビアヌス、称号が与えられてアウグストと呼ばれるようになったこの方は8月がですね誕生日ということらしいんですね。ですから私たちは8月をオーガストって言います。で7月は実はこのですねオクタビアヌスのお父さんですかね、オクタビアヌスの前のですね力あるローマのですね、指導者が7月の生まれですね、ユリウスが7月だったというふうに聞いておりますので、この8月、まあ私たち1月からですね12月までのこの英語ではですねジャナリー、ちょっとすみません発音が変で申し訳ないですけれども、ジェナリー、フェブラリー、マーチ、これは全部ギリシャのですねギリシャ神話の神々の名前から付けられているということですね。でそこにローマの初代皇帝のアウグストというですね、人がオクタビアヌスですね、が8月に生まれたということで、そのギリシャ神話の神々のところにですね彼が名前をそこの8月につけたというのは、まあ、彼の力をですね表しているのではないかと思います。で彼は非常に有能な政治家で、 この上辺の教和性を復活させて絶対権力を持った人です。世界史では彼が治めていた約40年、まあ40年ちょっとでしょうか、この期間を皆さんもよく聞いたと思いますけど、パクスロマーナ、ローマによる平和と言っておりました。ローマ帝国の全盛期を作り上げました。経済も政治もまた社会の秩序の面においても全てがローマの統治下で安定した時代です。ギリシャ文化が普及し、ヨーロッパ全土にこのギリシャ文化が広まりました。この優れた政治家によってローマ帝国が拡大し堅固になっていました。そして後のローマ皇帝たちはこのシーザー・アウグストというですね、この単語をローマの皇帝に示す称号として、後々ですね使うようになったということです。ですからイエス様がお生まれになった時代というのはそのような時でした。このローマの皇帝アウグストの時にイエス・キリストはお生まれになりました。このタイミングでイエス・キリストがベツレヘムの町で歴史上の中で準備されたこの事実がイエス・キリストの誕生であるとルカは言いたいわけであります。皇帝アウグストゥスのこの時代にユダヤの国の小さな町でイエス・キリストが生まれたという、ルカはこの対照的な皇帝アウグストゥスの力と全世界を治めておられるはずのこの天で神として働いておられる父なる神の一人子のイエス・キリストが小さな町にお生まれになったという、この非常に対照的なこの出来事です。そしてこの時にイエス・キリストが生まれたのは非常に時期にかなった時だったと言われております。非常にベストなタイミングだったということです。その理由として4つありますけれども、当時このローマ帝国がヨーロッパをですね支配していた時に、ヨーロッパ全土に安全で通りやすい大きな道が作られたといいます。8万5千キロほどの道がですね、馬車2台速く走ることができるようにちゃんとですね舗装されていたといいます。夜もこの馬車ですぐですね猛スピードで走れるように、道路にはですね夜は反射鏡のようなガラスのものがこのですね道路には、散りばめられていたようですので、松明などで照らすとですね、反射鏡のように道路が明るくなって、スピードを出して馬車を走らせることができたということです。皆さんもよくご存知のすべての道はローマに通ずと言われておりますから、イエス様がお生まれになったこの時期にヨーロッパ全土にイエス様の福音が述べ伝えられることはたやすくできる、そのような時代であったということ。それから二つ目はギリシャ語が共通語になっていたということです。当時旧約聖書がギリシャ語に翻訳されました。70人訳聖書と言われるセプテュアンギンタと言われておりますけれども、多くの人がその旧約聖書をギリシャ語で読めるようになったわけです。ですから多くの人がユダヤの神様はどういうお方なのか、あるいはイエス様に対する予言が旧約聖書のどこに書かれてあるのかというのを異邦人も読み取ることができていたということです。そして3つ目は、当時のユダヤ人たちはイエス様が来られることを心から待ち望んでいたというのです。なぜなら巨大なローマ帝国に支配されているユダヤ人にとっては、ローマ帝国が安定していればいるほどこの絶望的な圧政に苦しんでいる状態ということです。ですからユダヤ人たちは救い主を、自分たちの王を望んでいたのです。当時のユダヤの王ヘロデはローマ皇帝から選ばれた王様でしたので、ユダヤ人たちは全くこのヘロデ王を喜んで迎え入れたわけではありません。またヘロデ王はユダヤ人ではなくイドマヤ人と言われております。ですから 当時のユダヤ人たちはローマから解放してくれる救い主を強く待ち望んでおりました。それから4つ目、この皇帝アウグストの強い政治力により、神様の摂理によって救い主がベツレヘムで誕生する、この予言が成就するようになったということです。もしもこの人口調査というものがなければ、ヨセフとマリアはベツレヘムに行く必要はなかったわけです。マリアは妊娠して子供が生まれそうな状態でしたので、そのような時に旅をすることは普通ではありえなかったのではないでしょうか。常識では全く考えられません。この人口調査というのは、ローマが たくさんの税金や兵隊などをいろいろな場所から徴収するために、皇帝アグストゥスは住民登録、この人口調査が必要だったのです。ですからローマ帝国の大きな統治力がなければ、ヨセフとマリアはベツレヘムに行かなかったのかもしれません。このアウグストの時代でなければ、この予言が成就することは難しかったのかもしれません。神様は聖書の予言の成就のために皇帝アウグストをお持ちになったということです。その皇帝を神様が動かして、救い主の誕生をベツレヘムへと導いたんです。それはまさに旧約聖書のダニエル書のペルシャの王であったクロス王が用いられた。当時ユダヤ人たちがバビロニア帝国から解放されて帰還させられた時と同じような予言の成就ではないでしょうか。皇帝アグストはこの聖書の神を知りません。違法の国の王様です。自分の偉大さを表そうとする世俗的な欲望を持っている王様でした。しかし彼が治めているように見えている世界を、実は聖書の神様がしっかりと導いておられるということを、このルカによる福音書2章の1節から私たちに伝えているのではないでしょうか。この世の中のリーダーが世界を動かしているように見えて、実は神様が歴史を導いておられるということが、この今から2000年前のイエス・キリストの誕生に、この誕生の物語から私たちは知ることができるのではないでしょうか。ですから私たちは世の中のニュースや、アメリカや中国やヨーロッパのいろんな国のリーダーの働きをですね、ニュースで聞いたり、新聞で読んだり、雑誌で見たりするときに、この世界の力あるリーダーたちが実は世の終わりに向けての予言の成就を行っている、そういうリーダーであるということを私たちは、イメージしながら、考えながら、このダニエル書や黙示録を理解するというのがいいんではないかと思います。最終的にはこの聖書の神様がこの世のすべての歴史を良いようにまとめてくださる、それがイエス様の誕生にも表されているということです。そしてローマ皇帝アウグストゥスの姿がイエス様の姿とこの世の中の価値観でですね、対照的であるということをルカは私たちに伝えたかったということです。イエス様はこの小さなベツレヘムの町に最も人間としても低いものとして低い姿で世に生まれてきました。この旧約聖書の2箇所5章の2節の予言には、しかしベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族のうちで小さいものだが、イスラエルを治めるものがあなたのうちから私のために出る、その出るのは昔から古の日からである。この2箇所に予言されていますけれども、なぜイエス・キリストはベツレヘムの町でお生まれになる必要があったんでしょうか。このベツレヘムというこのベツは家という意味です。レヘムはパンという意味ですので、パンの家という名前の町です。当時のユダヤ人にとってはこのベツレヘムという町は王様が生まれるところには非常にふさわしくない町でありました。 しかし旧約聖書の預言ではメシアはベツレヘムで生まれると。当時のベツレヘムの町は小さくて汚く雑然とした町であったというふうに言われております。エルサレムの町とは比べ物になりませんでした。そのような小さくて汚い町にイエス様はお生まれになりました。ベツレヘムは人々が住むことを嫌がる町であります。今では私たちはイエス・キリストが生まれた町の名としてベツレヘムというのはすごくいいイメージとして受け止めますけれども、この2000年前当時のベツレヘムという町はそんなに素敵な町ではなかったということ、人々が住むことを嫌がる町であった。当時のエルサレムにはいくつかのエルサレムの町の周りにはですね、いくつかの衛星都市、エルサレムのこの首都エルサレムを守るためのいくつかの町があったと言われておりますけれども、ベタニアとかベテパゲとかですね、エルサレムのいくつかの町がありました。これはエルサレムの町を助けるためです。で、このベツレヘムという町はエルサレムで必要な捧げ物用の動物を供給するための役割をしていた町であったと言われています。動物の飼育場が多かったということです。ですからたくさんの家畜が飼われていた町というのはどのような匂いがするでしょうか。皆さんも想像がつくと思いますけれども、やはりきつい匂いがこの町にはどこもかしこも立ち込めていたんではないかと思います。この獣や動物の匂いがひどい地域に人々は住みたがることはないと思います。そこのベツレヘムに住んでいる人たちというのは生活のために、動物を飼わなくてはいけないために仕方なく住んでいる人々がいたという町だったのではないでしょうか。ですからベツレヘムという町はエルサレムの町から見るとある意味捨てられていたような町であったのではないでしょうか。家畜小屋が並んでいる貧しい人々が住む町、そういう町にイエス様はお生まれになったんです。そしてこのベツレヘムというのは後にイエス様がお生まれになったことに、お生まれになった後に、幼児の虐殺が行われる町となりました。そして悲しみの町と言われるようになりました。現代でもそのような悲しみの町や、あるいは人々が住みたがらない町、くたびれた町、汚い町、そういった町が世の中にはたくさんあるんではないでしょうか。また今多くの難民キャンプの人たちが住んでいるようなそういう場所、まあ、そういうところにイエス・キリストがお生まれになったというように考えることはできるんではないでしょうか。そしてベツレヘムの町にはそんな町にもヨセフとマリアが寝泊まりできるような場所がなかったというんです。イエス様は家畜小屋で生まれました。これはヨセフとマリアが泊まるところがなくて仕方なく家畜小屋でイエス・キリストを産んだということではないということです。この家畜小屋を用意したのは実は父なる神様であったということをこのルカの福音書から私たちは読み取れるんではないでしょうか。父なる神様ご自身が御子イエス・キリストのために用意した場所が貝場桶だったのです。貝場桶に寝かせる愛しい赤ちゃんを寝かせる親がどこにいるでしょうか。しかしこの聖書の父なる愛にあふれる神様は愛する一人子イエス様をベツレヘムの、そして家畜小屋の貝場桶に寝かせたわけであります。まあそのようなことを考えるときにイエス・キリストの人生ということをですね、皆さん考えてみてください。イエス様の人生というのは最初から最後まで普通の生活ではなかった。辛い大変な経験をしていったんではないでしょうか。そしてイエス様が30歳になって公生涯を送ることになったときに、イエス様の住む家は常時住む家はどこにもありませんでした。いつも友人宅に行って泊まり、 知り合いの人に食べ物を恵んでもらい、そして周りの人々からいろいろと助けてもらう、自分の家やお金がたくさんありですね、人々をお金で弟子たちを養うような、そのような人ではありませんでした。すべてにおいて人の手を借りなければイエス様は生きることができないような、そのような生活を実践なさったのです。その一番良い例はイエス・キリストが十字架にかかって死んだ時のお墓はどうでしょうか。イエス様は死んだ時のお墓は有馬太屋のヨセフのお墓であったわけです。全世界を創造されたこのイエス・キリストがこの世におられる時に、亡くなった時に自分の墓もなかったという、この世の価値観では全く私たちは理解できない生き方をイエス・キリストがなさったということです。ですから神様はこの世の中で家のない難民生活をしている人々の辛い思いをよく知っているのではないでしょうか。イエス様ほど辛い貧しい生活、イエス様が生まれたからこそ大量虐殺が起こり、イエス様たちはエジプトに逃げなくてはいけなくなりました。イエス様ご自身はこの世の中では一番低い、人々に仕えるような、そのような場所でイエス様は生活なさったわけであります。まあ、このような状況の中で全天では神様として崇められているイエス様が、この世の中においては誰のも目にも留まらない本当に貧しいものの人としてお生まれになったということは、これは本当に驚くべきことではないでしょうか。私たちがこの世の価値観でイエス・キリストのこの誕生を読み取るときに、この意味は私たちは理解に苦しむのではないでしょうか。そしてこのイエス様と皇帝アウグストのこの対比、片やローマの皇帝です、そしてイエス様はこの世の全世界のこの世の宇宙の王様であります。その王様が力のない人となってこの世に来られ、そしてこの世の罪人の全ての罪を背負って十字架にかかられて、そして復活し、今私たちの救いのために天で取りなしておられる、このイエス様の生涯を考えるときに、私たちは本当に神様の愛の素晴らしさを理解することができるんではないでしょうか。この世の中は権力、力、お金を求めます。しかし天から来られたイエス・キリストは最も低いものとなって仕えるために、犠牲となられるためにこの世にお生まれになったんです。イエス様は人々に仕える王様です。この父なる神様の素晴らしい品性が表されている、この贖いの愛がイエス・キリストの誕生の中に私たちは読み取ることができるのであります。この2020年のクリスマスは、私たちはいつもと違うクリスマスを迎えております。世の中の多くの人が自分さえ良ければいいというような、そういう生活に明け暮れている中で、私たちはこのクリスマスに人々にイエス様のように仕えたいと思います。苦しんでいる人、悲しんでいる人がいましたら、その人たちにのために取りなして祈りたいと思います。なぜならイエス様がそのような愛で私たちを救ってくださったからです。この素晴らしいイエス様の誕生を私たちは今日この礼拝で共にお祝いしたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。